先生、そもそも呼吸器というとイメージをするのが肺という感じ、まあ、そういうぐらいの知識しかないんですけれども、
肺というのはですね、結局空気を取り込んで空気中の酸素を体の中に肺胞という構造で、取り込むわけです。で、具体的に言うと肺胞のところにあります血管があるんですけども、はい、そこのところに酸素が当たって、拡散という言い方をしますが、血液の中に溶け込んでいって、まあ、心臓が血液をこう巡らすことによって、酸素が体の中に行くということになります。ですからその酸素を取り込むところの場所ということになると思いますね。そして、二酸化炭素を外に出してあげるという仕組みも非常に重要なところになります。
なるほど。ただ単に風船のような場所かと思いましたら、中にはたくさんの管があるんですね。
そうですね、皆さん気管支炎とかという病名で、知っていらっしゃると思いますけれども、そのまず喉のところから気管というところになりまして、そこがこう気管支というふうに分かれていきます。それがこういくつにもいくつにも分かれていって、先ほど申しました肺胞というところに到達するわけですね。
ところでその肺を見てくださる呼吸器、外科と呼吸器内科とありますけれど、先生の扱う呼吸器外科という分野はどのような疾患を持っている患者さんが通われるところなんですか？
はい、あまり馴染みはない診療科目だと思うんですけれども、呼吸器に関係する、病気で手術で治すものを扱うということになります。代表的なものとしては肺がんでしたり、あとは気胸という病気も、皆さん馴染みがもしかしたらあるかもしれませんけれども、そういった手術で治すタイプの病気ですね。そういった患者さんが来られます。
なるほど。ということは手術をしないタイプの喘息ですとか、呼吸の疾患というものはこちらの分野ではないということなんですね。
そうですね、肺炎だとか、喘息だとか、そういう病気は基本的には呼吸器の内科の先生が見てくださるということになります。
では先生、もう少し具体的に症状も含めて病気を教えていただけますか？
肺がんが、我々が扱う病気の中では主なものになりますけれども、
はい、
肺がんの症状ということになりますと、咳だとか、痰ですとか、あるいはやはりちょっと息が苦しいですとか、そういうような症状になってきますが、ただですね、私ども呼吸器外科というところでやる患者さんは、そういう症状がない比較的早期の患者さんが来られるわけですね。ですから肺がんで手術をする方たちというのは、ほとんどの方が症状がない方ということになります。
症状が出た時点で診察を受ける、その時点では手術ができない状態になっているということですか？
そうですね、手術ができない方も多いということになります。ですから私どものところに来られる方というのは、健康診断ですとか、あるいは、市や町の検診で、異常な影が見つかって、肺がんを疑って来られる方、それから、他の病気にかかられていてですね、それでたまたまレントゲンを取りましたとか、たまたま CT を取ったら病気が見つかったとか、あるいはその他の病気の診察していく上で取った検査の中で見つかってくるというような方も結構いらっしゃいます。
近年肺がんは日本人のがんによる死亡原因のトップということですよね。
そうですね、肺がんでお亡くなりになる方というのは今一番多いわけですね。ただ、肺がんの怖いところはですね、 がんの中で病気にかかられる方のトップではないということなんです。具体的に言いますと、日本人の方がなられるがんはですね、胃がんがトップということになります。ただお亡くなりになる方は胃がんよりも肺がんの方が多いということで、肺がんはやはり未だに怖い病気だということが言えると思います。
そうなりますと、なるべく肺がんにならないようにしたい、肺を健康に保ちたいというところになりますが、よく肺がんと喫煙の関係というのがいろいろなところで耳にしたり聞いたりするところでありますけれども、これは先生いかがなんですか？
肺がんとタバコの関係というのはですね、やはり喫煙者に肺がんが多いということは、これはもう証明されています。具体的に言いますと、タバコを吸わない方とタバコを吸う方で肺がんになる確率というのはですね、4倍から5倍違うというふうに言われています。肺がんの中にもですね、いろいろな種類がありまして、その中の扁平上皮がんというタイプと小細胞肺がんというタイプは、さらに喫煙との因果関係が高いというふうに言われています。
もうここまで先生がおっしゃるということは、やはりタバコは吸ってほしくない。
そうですね、私どもから言いますと、やはりタバコは吸わない方がよろしいかというふうに思いますね。はい、
健康な肺へのタバコの影響、また病気の方がタバコを吸ったことによる影響、いろいろとあるかと思うんですが、
がんとの絡みで言いますと、肺がんに限らずですね、やはりタバコの煙の中には発がん物質が約70種類入っていると言われています。ですから、皆さんやはり肺がんと結びつけられる方多いと思うんですけれども、例えば喉のがんですとか、あるいは食道のがんですとか、そういった直接煙が当たるようなところ、そういったところのがんもですね、やはり喫煙によって、危険度が高くなるというふうに言われています。
近年分煙化も進みましたけれども、例えば家の中で家族が吸ってしまう、こういうやはり吸った方の煙による障害というのも確実にあるんですよね。
いわゆる受動喫煙という言い方をしますけれども、はい、受動喫煙によってやはり肺がんになる確率というのはですね、そうでない方、要するにご家族で吸われてない方と比較すると若干高くなるというふうに言われています。最近PM2.5 っていうのがいろいろマスコミとかで言われていると思いますが、タバコを吸うということはですね、その PM2.5 の環境の中にいるよりもですね、肺にとっては大変な環境なんだということをご理解いただけたらなというふうに思います。
意を決してタバコをやめた方、その後肺はきれいになっていくんですか？
残念ながらですね、肺がきれいになるということはないんですね。私は肺の手術をしておりますので、肺を直に見る機会も多いわけですけれども、例えばタバコの煙で黒くなった肺が元のピンク色のきれいな色になっているということはないですし、タバコの煙で黒く大きくなったリンパ節が、それが小さくなっているということもないんですね。ただ禁煙をすることによって肺がんのリスクというのは下がるということは言われております。これは、統計学的に証明されている事実なんですね。ですから、その肺がきれいになるとかならないとかということに関しては、なりません、残念ながらなりませんということになりますが、そういう病気のリスクを減らすという意味では非常に意味があることになります。
では今度手術というところに入っていってもいいでしょうか？
はい、
先生、
はい、
最近の肺の手術っていうのはどのように行われるんですか？
はい、肺がんの手術というのはですね、そのがんができた場所、がんだけではなくて、その場所を広く 取り除くという手術をいたします。でそしてさらに、周囲のリンパ節も取るという手術になります。肺は右側は3つ、左側は2つの部屋に分かれています。これを肺葉、肺の葉っぱという字を書きますが、はい、肺葉というのですが、そのがんができた肺葉を取ると、肺葉切除ということになります。そしてリンパ節を取り除くという手術になります。
部屋ごと取ってしまう。
そうですね。でこのやり方はですね、もう50年ぐらいは変わらないやり方になっているんですが、ただ最近はアプローチとしてですね、昔に比べると小さい傷で手術ができるようになってきています。具体的にはカメラを使った手術ということになります。以前ですと胸の横側ですね、横から背中にかけて20センチから30センチ近くの傷を切って手を入れて肺を取るという手術だったんですが、最近、私どものところでやっている手術の方法はですね、2センチの傷を2箇所、3センチの傷を1箇所、この3箇所で手術をしています。ただ病気の大きさだとか、肺の大きさもありますので、取り出すときに若干一番大きな傷をですね、広げるということはありますので、最終的には4センチとか5センチの傷になりますけれども、傷としては今言った3つでやることが多いですね。
ということはかつてのように20センチ30センチと切り開いて肺を取り出して直接切除をしなくても、そういう穴から。
そうですね、いろいろなこう器具が開発されたりとか、そういうことがありまして、小さい傷で手術ができるようになりました。
やはりその後の回復は断然違うということなんですか。
そうですね、
退院できるまでの、
退院までの期間が短くなるというのもありますし、患者さんの回復が早いというのもこれは間違いないと思います。あとですね、私どもが患者さんを見ていて、何よりも感じますのが、手術後の痛みがですね、以前の傷に比べて少ないということが言えると思います。痛みというのは個人差がありますので一概には言えないんですけれども、多くの患者さんを見ていますと、痛み止めが手術後に必要な患者さんというのがですね、ほとんどいらっしゃらなくなった、必要であっても短い期間で済むという方が大勢いらっしゃいますね。
肺がんの怖さ、痛みが出る前に検診の段階で気づいた方なら手術ができる。でももう症状が出てしまってそこから病院に行ってしまうと手術の施しようがないというのは、これはもう現代の医学ではどうしようもないところなんですか。
肺がんがある程度進行していて、手術ができるかどうかというのはいろいろな精密検査を行うことによって判断をします。で残念ながら肺がんの手術ができないという方はですね、呼吸器内科の先生方の方にお願いするわけなんですけれども、治療としては抗がん剤の治療を行います。また状況に応じて放射線治療も一緒にやるというようなやり方になります。
ということは可能性がないわけではなく、次の段階での呼吸器内科での取り組みがあるということなんですね。
はい、そうですね。抗がん剤といいますと皆さんやはり副作用の面だとかで恐ろしいものだというふうにイメージされるかと思いますけれども、最近はお薬そのものも昔に比べるとよく効くタイプのものが出てきていますし、その副作用を抑える治療ですね、お薬もいろいろ出ていますので、以前に比べるとだいぶ受けられる方も 楽にという言い方はどうか分からないですけど、以前に比べるとそれほど副作用に悩まされることもなく受けられている方が多いかなというふうに感じます。外来で受けられる方もですね、かなり多くなっていますので。
なるほど、はい、先生、肺を健康に保つためにもう皆さんに気をつけてほしいことというのはありますか？
そうですね、やはりタバコを吸わないということですね、うん、また吸われている方はなるべく早く禁煙をするということだと思います。それから、もちろんタバコを吸われていない方も含めてですけれども、早期発見ということが非常に重要になりますので、健康診断であるとか、あるいは人間ドックであるとか、そういったところはですね、積極的に受けていただくということが重要なんじゃないかなというふうに思います、はい、
健康診断でイエロー信号がともって再検査となった場合に、どういった検査をもって診断していくんですか？
まずはですね、健康診断の場合はいわゆるレントゲン写真を撮ります、
はい、
でそこで異常じゃないかなという影があった場合は、専門のドクターのいる医療機関に受診をするように勧められると思います。でそこで、もう一度レントゲン写真を撮って、さらに必要であれば第一にはやはり CT ですね、うん、CT 検査を行うことが多いですね。で CT 検査を撮ってさらに怪しいということであれば、そこからはいろいろあるんですけれども、その影が肺がんであるかどうかを見るためにはその細胞を調べるということになります、うん、ですから、例えば痰の検査であるとか、あるいは気管支鏡といいましてですね、胃カメラみたいなものがあるんですけれども、それを気管のところに入れて異常な影のところの細胞を採取してくるということをします。そこで肺がんであるかどうかという診断をつけるということになります。
はい、無自覚なうちに健康診断を受けて発見されるというのがベストだと思いますが、自覚症状の中でぜひ受診をした方がいいというような症状ありますか？
やはり長引く咳ですとか、あるいは痰に血が混じるとかですね、そういうのはですね、やはり腫瘍から血が出てたりすることがありますので、受診をされた方がよろしいかなというふうに思います。
こういう症状がもしあるという方はどうぞ早めにお医者様に診ていただいてほしいなと思います。